オールマイティー、こんばんは。2017年の6月の23日19時05分収録、シーサーブログをキーステーションに全国一曲ネットでお伝え中、第600何回目だっけ609回目ぐらいかなのヌーラジオをお伝えするのは毎度ながらヌーでございますけども、前回お伝えしている通り喉がやられていまして、前回は月々更新するなんて言ったんですが、そんなことをするそんなことと言ってもあれなんですが、そんなことも忘れてしまう感じですね。まあ何があったのかって感じですけどね。まあ病院にね、水曜日違うな、水曜日怪しいな、ちょっと待ってよ、病院に行ったのが21日だから水曜日ですよね。水曜日の日に、まあ病院に行きました。で、月曜の日に取った、血液検査の結果を聞きまして、まあ、CPM の数値が、まあ、上がっていて、その数値が上がっていると、どこかで、体のどこかで炎症が起きているよっていう、サインらしいんですが、その数値が基準値の十数倍の数字になってまして、まあこれはどっかで炎症が起きてるのと。で、まあその前回レントゲンも撮ってるし、まあ白い影も映ってるということで、まあ肺炎であることは間違いないやなと。で、まあ何の肺炎かっていう話で、まあマイコプラズマの検査を前回ねしてますけど、それも陰性だった。だがしかしその検査では 100% のマイコプラズマ肺炎が引っかかるわけではないらしいんですよ。なんかね、マイコプラズマ肺炎が、なんかね、マイコ肺炎とかマイコプラズマっていうものが、100何十種類あるらしいんですよね。ウィキペディアによると。そんなにあるんかって思ったんだけど。この間たまたまウィキペディアを見たらそんなことが書いてあって、そんなあるんかって。そりゃ一回のね、そのちょっと喉の擦るぐらいじゃ、検査出ないよねって話。それに合致しなきゃ出ないわけですから、まあそれが何十種類のウイルスに該当するものだと出るのか陽性になるのかわからないですけど、まあ百何十種類あればまあ出ないこともあるかもねって感じもして、まあ後で納得したんですが、まあそういうこともあるので。まあ、熱は出てないけど、まあ、症状的には、まあ、マイコプラズマ肺炎でしょうねってか、まあ、マイコプラズマ肺炎の疑いぐらいまでになりましてね、まあ、マイコプラズマかなって感じなんですけどね。で、そう、前回の配信した後にマストドンの方でチルニーさんからなんかお大事にしてくださいみたいなメッセージが飛んできてまして、ありがとうございましたね。やっぱこう声出してやっているものに対して、コメントなりなんなり来るとちょっと嬉しいですね。で、それが水曜日ですね。で、木曜日はまあまあまあマスクしながらちょっと子供と見なきゃいけなかったね、子供見たりとかして、で、今日が金曜日ですね。で、今日も、一応検査じゃねえや、今日も病院に行ってきました。まあ、水曜日の日に、まあ、もう一回同じ項目で、ちょっと血液検査しておきましょうということで、まあ、同じ項目でね検査したんですけど、それがですね、まあその CP なんとかっていう 数値が、まあ、下がってましたということでね、今日聞きまして。なのでまあ症状自体は大体失礼いたしました、症状自体は、まあまあ咳は相変わらず出てますけども、うん、症状というか何ですか、状況はだんだん良くなってますよ。かなり数値自体はね、半分以下みたいなぐらいの数字になってた、それが、水曜日の血液検査の話ですから、まあ、そこからさらに2日経ってるわけですから、まあ、もしかしたらそれからまた半減してるかもしれないし、わからないですが、まあその半減していけば、まあ、時期良くなっていくのかなって感じがしますけど、一応先生に、仕事は行って大丈夫なんですかって話を聞いたら、うん、まあ、自分のコンディションでいいですよって言われた。マイコプラズマ肺ってそんなに、あれなんですかね、小学校とかだとよくね、出席停止みたいな、あれ出ますけど、大人の世界ではそんな大したことないんですか、よくわからないんですよ。まあ、自分の体調次第で、ですよって、話をされたもんですから、うん、まあ、いいのかなと思って、とりあえず一応マスクはね、ずっとしている状態で。咳込みながら今日は仕事をしてまいりました。はい、というわけで、一応その前にマイコロその水曜日にね、マイコプラズマかもしれないって言われた後に、一応職場にね、そうかもしれないって、もしかしたら、その後休むかもしれませんぐらいの話をしてたので、割とすんなりすんなり言っていいですよって言われちゃったんで調子抜けをしたんですが、まあその前にもまあカースイと言ってますからね、職場でね、まあまあいいんですけどねって感じですけど、どうでもいいんですけど、調剤薬局ってなんで大体9時とか9時半からなんですかね。これ遅いと思うんで、大体病院ってね8時半ったらやってるじゃないですか。まあ普通の一般的な内科ね、歯医者とか知らないですけど、まあ一般的な内科って言ったら、まあクリニックだったら8時半には やってるじゃないですか。早いとこだったら8時ぐらいになってるじゃないですか。なのに調剤薬局開く時間って大体9時っておかしいですよね。まあたまたまその病院の、まあ近くはないけど車で5分ぐらいのところに、8時半からやってる調剤薬局があったんで、今日はそこで薬を受け取ったんですけど、その水曜日に行った時はわざわざお昼に、会社1回抜けて、近所の職場の近くの、ドラッグストアに行ったりなんかしたから、もうねなんか疲れちゃいました、あ、そうこの水曜日に行った調剤薬局、まあドラッグストアなんだけど、あそこねすごかったね。まあ多分全国チェーンの、あそこだと思うんだけど、まあ、まず、まあ、行きますよね。で、お薬手帳と、処方箋ですか、出して。で、まあ、ちょっと買い物して待ってくださいみたいな感じでね、言われて、まあ、別に買い物するものもなかったけど、一応スポーツドリンクとか買ってみたいな感じでね。買い物終わって、まあ、薬手帳受け取りに行ったら、その自分の持ってたお薬手帳ね、リラックマのお薬手帳なんですけど、裸なんですけどね、まあ普通裸ですよね。それにわざわざ、まあ、ぴったりだったらねつけときましたとか言って、ビニールの透明の、カバーをつけてくれましてね、さらに、これ使ってくださいとか言って、保険証用の、保険証じゃねえ、保険証もいいのか、保険証とお薬手帳のケースみたいなのもらいましてね、あれをタダでくれるのはいいのか悪いのかって感じなんですよ。そこ T ポイントがつくんですよ。どうなんでしょうね、処方箋、調剤、まあドラッグストアではあるけど調剤薬局なのに、 どうなんだろうと思ったりしますけど、まあまあそういうサービスで、まあ、差をつけてるんでしょうけどね、まあまあいいでしょうよ、ね、とりあえずね調剤薬局は8時半ぐらいからやってほしいなということでした。はい、というわけでうちに着いたんでこの辺で終わりにしたいと思います。以下省略です。というわけでさよなら、バイバイ。